今日のところは、この神経毒で迷い出た羊、これは後にと書いた失われた羊、見失われた羊、まあ、いろいろな表現でも言われているわけですね。ルカの方では見失った、失われた羊、こちらの方では迷い出た羊、まあ、こちらの方がよく知られて、迷える羊だっていうのは信仰がない人の間でも、時々出てきたりしますね。私は迷える羊なんだといったような表現も聖書からここから来ているわけですね。で、ずっとですね、この小さきものっていうことで、繰り返し言われ、いろいろな表現を用いて言われているのがわかります。で、これらの小さきものっていうのは、このお前のとさっきも触れられましたが、18章の6節前のところですね。ここでは私を信じるこれらの小さきものの一人と、そして18章の初めのところでは子供でありますが、これは前に言いましたが、言語パイディオンで幼児、血のみ子にも使われる言葉なんですね。で、子供といっても高校生でも一応子供なんですよね。大人か子供かっていうと、中学高校になったらですね、非常に間違ったことを考えたらいじめる人もいくらでもおる、暴力振るのもおるから、子供といって中学高校も含めたらこんな純真ないことはないではないかということ。だからこの言葉は血の雲は小さな子供を意味する、手を引いてあるいは抱きかかえてとかですね、そういう感じの幼子という方が、だからよりここの原文のニュアンスに近いわけです。子供というとずっと意味が広くなってしまうからです。で、幼子、ここでも小さいですね。6節も信じる小さいもので、今日のところもこれらの小さいものということで、書かれてあります。それからこの次、これはまあ次の週、次の時ですけれども、さらにこの18章の20節でも、19節でも、19節、たった2人が心を一つにして、これは本当に小さな集まりなわけです。それをさらに2人、3人とちょっと言い換えていますが、最小限、たった2人で心を一つにして求めれば、祈れば、そこにイエス様も共にいてくださるという、本来、集まり、教会という名称は中国語でつけたわけですね。教える街道っていうのは。だけども、本来はキリストを中心にして集まるのがこのエクレシアなわけです。はい。それで、こんなふうにずっと一連のところは小さきものというのがいろんな形で出てくる。そして、さらにはこの小さきものは一体誰なのかというと、イエス様が最初に、実際に行かれた三条の教えをして、それから最初に行ったところはどういう人のところだったか、そこを見てもこの小さきものっていうのが信じる人だけにとどまっていないと。これは8章を見たら、マタイによる8章ですね。はい、マイクが外れてる。マイクは来てない。 はい、全然聞こえてなかったということですね。はい、すみません。ちょっとマイクが別のところに置き去りになってたもので、じゃあもう一遍始めからですね。はい。今日のところは、それで聞こえますかね。はい、すみませんね。はい、聞こえますね。はい、すみませんでしたね。はい、それでもう一度。はい、今日のところは、一連の小さきものというところですね。で、18章のところから、ずっとそういうのがあります。一番最初は18章の1節からのところも3節の、心を転換してですね、入れ替える心ということはなかったということで言いましたですね。ストレフォー、これはターンということです。転じて子供のように、幼子のようにと。ここで特に強調しているこのはっきりというのはアーメンなんですね。でこれは繰り返し言っていますが、この新教義だけがはっきりという訳でしたなんですが、こういう訳クリアリーとかですね、こういうふうな表現、どの英語訳、何十種類もある訳も他の外国語訳もないところです。それから今日のところにもそれがある。これはとても重要な時にイエス様が言われるわけです。13節はっきり、ここもですね、アーメンなんです。アーメン、これは現在アメリカで最もよく、用いられているプロテスタントの聖書訳、英語訳の聖書は I tell you the truth、 I tell you the truth、私はあなた方に真理を言うと。はっきりと単に言うと真理を言うとまるで違ってくるわけですね。はっきりは曖昧に、発音がはっきりしない、小さな声でこれはっきり言いなさいということで、真理であろうが何であろうが、食べ物で遊びでもですね、何でもはっきり言うということであります。そんなことは真理とは関係がないわけですので、こういうふうに訳語一つでニュアンスが大きく変わってしまうところがあります。これ非常に重要だからアーメンということなんです。ですからアーメンの本質的な意味は真理、真理性ということにあるということは分かりますね。で、小さき者の一人でも過人じゃない。でこれらということは、この6節のところを受けますと、私を信じるこれらの小さきものの一人ということです。とにかく神様を信じる、非常に不十分であっても、神様イエス様を信じるという人を、信じていこうとする人、非常にイエス様は神様を重んじてくださっているということがわかります。そして神様の目から見たら、これはみんな小さな信仰、これは弟子たちがですね、病を癒しなかったと言ったら、それはあなた方の信仰がないからだと、からし種一つの信仰があれば山をも動くんだということを言われたぐらいで、そういう意味では私たち自身もみんな、私は大きい信仰、あの人は小さな信仰というふうには決して言えないところがあります。自分自身を振り返ったら、本当に正しいことを決断する、そういう信仰もない、愛を思い切って行う、言うべき正義、正しいことを言う、それなかなかそういうことを言えない、これは確かに信じてない、信仰が弱いからで神が助けてくれないというふうに思ってしまうわけですが、いろんなことでですね、神様の本当の助けっていうのを信じて行うならば、必ず何らかの助けあるという、そうしないでこの世の考えでこれちょっといけない、危ないな、こう言われるなと思ったらやめてしまうと、 そういうふうにそれは信仰が足りないということを言い換えたらそういうことにもなるわけですが、私たちの日常生活は誰でも至るところでそれがあるわけですね。そういう意味でここで小さいものと言ってるから自分は違う、あの人だ、これはあの人のことだな、そんなことを思ったら決して良くないということです。そこでここでですね、この小さいものっていうのはここで信じる人特に言われているのはどうしてかというこの前に少し話しましたが、ヨハネ福音書でもまずあのイエス様の弟子たち互いに愛し合いなさいと、それは迫害の時代に向かっていくんですね。長いこれからイエス様はすでに迫害もされた、使徒行伝6でヤコブはすぐに切り殺されてしまったと、そういう状況にあって何が必要なのか、単に一人で悟っている一人で分かってるっていうことではなくて、互いにそういう信徒たちがそういう厳しい迫害の時代を切り抜けていくためには信徒互いのその支え合い祈り合いが非常に重要だったからですね。その姿勢からぐんぐんと確かに広がっていったわけです。でそういうふうに、たった一人では消えてしまう、敵を愛するどうこうどころではない、信仰がなくなってしまうわけです。信仰をしっかり持ってて初めて聖霊を共に受け、そして敵を前にする力も与えられると、そういうことで、小さな信仰、誰でもそうですね。昔は本も調べることもできなかった、神様の信仰と偶像の信仰どう違うのかなかなかピンとこないという人も多かったけれども、コリント書にもありますよね。でもその小さな信仰を重んじてくださる神様イエス様と、でさらにはこの小さなものはどういうふうなとこまで広がっているかというのを、そこでちょっとあの音声が聞こえてないということで、始めましたが、それがあのマタイの8章で小さなものを軽んじない、これはイエス様の具体的な行動がマタイの8章ですね。三条の教えという一連の教えをって最初にこのことが出ているわけです。山を降りて最初に行ったのが一人の、これはこの役では本来雷病、レパーレプラなんですね。外国語訳でほとんどそうです。重い皮膚病であると何のことか分からなくなります。新旧訳も本来この雷病と訳していたわけですけれども、ハンセン病の人ですね。ですから特に書いてるのもそういうことです。一番ひどい状態で最も小さい、もう生きている命じゃないと汚れ果てておると、他にも汚れを移すんだと、それで隔離されて人間扱いされないような、そんな状況の一番小さいもののところに近寄って、しかも触れたというわけです。触れたら移るから絶対触れてはいけない、だから家そのとこまで隔離するという、まあ、恐ろしい生活になったわけです。でこれは長い間そういう状態で、最も恐ろしい、感染もするし見るも無残な形相になる、しかも全身にそれが及んでいく、失明までする時には手足も切断しなければならないと、もう本当にもう見る影もない恐ろしい状態になる、最も小さい無視される存在であった、マイナス、限りなく小さかった数でもですね、ゼロより小さいのマイナスですよね。こういうハンセン病の人たちはプラスの何の値打ちもない、ゼロでもない、さらにマイナスだと、大きなマイナスだと、人間社会にそんな風に思われとったその小さきものにイエス様が行かれたということです。そこに小さきものとは一体誰なのかということもありますが、私たち全部がある意味でそういうことですが、一方では信仰を始めたばかりの人、さらにはまたそういう社会的あるいは経済的、あるいは社会的身分とか民族とか非常に無視された小さきものですね。非常に様々な意味を込めてイエス様は言われた。そして 後のキリスト教の歴史でもそういういろんな意味の小さきところにとイエス様に促されて出かけていく人たちが後を絶たなかったわけですね。日本でこうした聖書がこういう与えられるこのきっかけは中国に1800年代に命がけでヨーロッパから豊かな生活を捨てて命がけで中国に奥地伝道に行き、そうしたところからこの聖書の元の漢訳聖書、中国訳聖書もできたわけです。本当に無視された中国の奥地の言葉も全然英語も通じない、うっかりしたら殺されるかわからん、そういう世界でも無視されたような小さきもののところに命がけでいくという、これは本当に小さきものを一人でも軽んじないよと、この精神を促された。そしてまたアメリカから非常に豊かな医者としての生活、名声を捨てて、そして、全てをいわば捨てて覚悟して命がけで日本に来た。それも異邦人として信仰的に見たら本当にマイナスのこと、偶像しか知らない、そういう小さきもののためにはるばると大西洋を最初横切り、また太平洋を横切って家族も失いながら来られた。それもこういう精神ですね。ですからこの精神は非常に壮大な計画にもつながっていたわけです。ここだけ見たらですね、小さいものをちょっと大事にしなさいよと、謝ってる人大事だと、そういうことだけにとどまるようにうっかり思い違いですが、それに世界全体に大きな影響を与えるというぐらいにこの精神が元になって強力な力を歴史上では発揮していったということです。これに反してまず大きなものを目指す、権力を目指す、武力を目指す、支配権を目指す、大きな国土を目指す、そういうものは大変な殺戮戦争を重ねて、で最終的には憎しみを持ったり多くは殺されたりまた死んでいくと、そういうことで、マイナスの影響を与えていったということですね。日本の現在の政権もまず大きなもの、軍事力とかいうようなことですね、経済と、経済って要するに物の世界ですよね。そのことばかりが、あるいはさっきも触れられたように、オリンピックとか一般のスポーツとかに非常に大々的に報道する。しかも1番2番メダルを取った、私らにスポーツのテレビはほとんど一切見ないものでもニュースでやたら出てくるからやむなく目に留まりますが、ハイチで生まれた、ハイチと日本人の混血の人、大阪という人が非常に、テニスで優秀な成績を収めて、これは日本人だ日本人だと、そして日本人として登録をしたいと、アメリカでも現在アメリカで生活して日本語はほとんど話せない、片方の親はハイチであると、ハイチに乗る人はほとんどが黒人の子孫なんですよね。それで一方的に両親同じですよね、ゴムリはハイチの人だっていうことを言われないで、日本人だ日本人だと言ったり、アメリカでもアメリカずっとおるから英語も話すんだから十分、アメリカ国籍としてアメリカ人の選手として登録すると、そういう動きは強く出てると。ところが一般的にはですね、例えばフィリピンと日本人の根拠というと、あれは愛の子だハーフだとか言ってですね、絶えずそれは敬うよりか、あるいは対等よりか見下すという傾向が強いわけです。なんかの人はハーフだぞって言ったら、ところがああいうふうに1番2番とか言ってた、今度は日本人だ日本人だと、そういうふうに非常にですね、普段の時にはなんか差別的に見ておりながら、やはり1番取ったら途端に日本人だと言い出すという、そういうようなことがこの世にはあるわけですね。小さきものを軽んじくと、混血とかいうようなことで、これはつい最近満州孤児の2世3世の非常に大変な運命苦しみは現在まで3世続いてるんですよね。満州孤児っていうのは私の年代です。私はもう母親どっちが死んどったら満州孤児になって、そうして中国だけしかわからない、それに日本に帰ってきてもわからない、そしたらずっと3世前ですね、お母さんが中国を話す、日本語ちょっと話して変なこと、そしたらあんたは中国人だろうと、日本人じゃないと言われる。ところが中国でもあんたは本当は日本人だろうと、 普段から日本に帰っていたんだろうと、帰ってきたんだろうと、中国によっても阻害されると、日本に来ても阻害される、一体ど自分は一体何者なのかと、どこに安住できるのかと、そういうことを三世の人がですね、涙を流して、言っていましたけれども、まあ、それぐらいですね、大変な状況なんですね。まあ、私がそういうふうに、満州孤児になってたら、それで向こうで中国人の人と結婚するわけです、女の人で連れ帰った子供生まれた、その子供まであんた日本人じゃないだろうと言われるって言うんですね。そういうふうに全然そういうふうな日本人でないなんてこんなことを言い出してですね、当然こんな戦争の悲劇によってですね困窮した、かえって非常に尊重せないかんのに日本じゃないとか言い出すという、いかにも疎外症という、そういうこと。ほんでその非常にまあいろいろな悲しい経験を親がに挨拶したら一言でよその人だと分かってしまって差別された、だからお母さん言葉話さんでくださいと娘に言った、そういうふうなことですね。でその人がアメリカへやるときに研修に行ってもらったら、まあ、全くそういう差別がない、黒人でも赤人でも何でも全然それはない、本当に解放感を味わったと。日本はなんでこのように肌の色が全く変わらんでもこういうふうにですね生まれがどうのこうの言うのかっていうことをですね、切々として、そういう人たちのグループの人たちを訴えておったけども、実際そういうことなんです。要するに日本は旅行客には優しいということをよく言われます。私は山へ行ったり北海道側に行ったらよく外国人と会うんですね。で船の中でも会います、大概前に会います。そしたら大概みんな言われる、日本どうですかって、あ優しいですね、いいとこです、犯罪や物を取られないです、大概いい評判です。多分当然ですね、よその国ではすぐに物を取られたりする、襲われたりすると場合によっては、けれどもそのいったことで分からない奥底にはですね不思議なそういう差別っていう、動画の部落の差別もそうです、何にも変わりがないのにいつまででもそんなことを言い出すという、そういうところが日本にある。なんだか島国だからです、いろんな民族を排斥してずっとこれで生きたからですね、よその国はつながってるわけです。アメリカだったらいろんな人、中国でもいろんな民族、ソ連でもいろんな民族変えるから違うのが当たり前なんですね。日本でちょっと違ったお前朝鮮人だと未だに言ってるわけです、あれ中国人だとか。まあ本当にその点ではですね、キリスト教が入らないとよく似てるわけです。いろんな水が入り込まないんだ、アイヌだけを追ったからアイヌ掘り出してしまったわけですね。そういうことでアイヌの人は滋賀県のあたりまで来とったわけです。だけどあれをやっつけて追い出す、滅ぼすのを全力を挙げたわけですね。アイヌ人を滅ぼす、やっつけるのが一番高い位置、正義大将軍、正義って言ったのは蝦夷です。アイヌ人をやっつけるのが一番高い位置の名称だったわけです。そんな風によそから入ってこなんだもんだから、いつまでたってもさまざまな考え方の人を受け入れない。それ言い換えたらここの問題ですね。小さきものを軽んじると。日本人大きい。要求ると、日本だけ見たらそれだけを大事にするという、そういうふうにですね、この小さきものを軽んじないというと分かりやすい言葉ですよね、まあ、例えば幼稚園のちっちゃな子大事にしましょう、これ誰でも分かる。ところが今言ったように民族や社会の歴史ら大きなことにもこんな小さなようなことがつながっていっているということ。で江戸時代の迫害も要するにこのキリシタン、キリスト教、異国の宗教と、それで地位も何もないと、それでもやっつけようということで徹底してその小さいものを軽んじるどころか迫害して残酷な刑罰にしていったんですね。まあそういうことでここのところを私たちもですね重要なこととして、ところがイエス様、神様は違う、そういうふうに迷い出てどうしようもない孤独な人、さっき言った満州孤児の3世2世の人も本当に今も苦しい思いをしていると、差別をされと、イエス様はここで13節、ここでも再びアーメン、空いてる言うだちょる、私は真理を言うと、 その迷い出た一匹、本当に苦しんで迷っている一匹を見つけたらですね、他の人よりもずっとそのことを喜ぶのだと。これ非常に大きな対象があるわけですね。日本の全体で傾向は外からの観光客、そういう人たちに親切に確かにするわけですが、一方ではそういう状態なんですね。ちょっとの差で絶えず差別をしていこうとする傾向が根深く残ってしまっているわけです。それはキリストを受け入れないということと深く結びついておるわけですね。それでさっき言われた、このここでは御心でないと、ご意志は小さきもの、いろんな意味でのですね、いろんな意味での小さきものを大事にしろという、まあ、その発想が今言った黒人差別やいろんな社会的差別、あるいは病者、雷病、障害者、そういういろんなことに福祉の仕事、看護婦とかさまざまなことに波及していったわけですね。で、そういうキリストの精神がそういう意味では全世界に及んでいた。で、そういうことに、喜びがどんなところにあるかっていうのを、このルカでは先ほど言われたことを確認しておきたいと思いますが、ルカの15章の実節です。15章の実節、139ページですね。15章の実節、ここに一人の人、たった一人でも、この悔い改めっていうのは方向転換ですね、神の方に向き変えるならば、神の天使たちのうちに喜びがあるってわざわざここで言ってるわけですね。方向転換、自分本当に神様の正しい道を歩めてないというかあって、神様に方向転換、神様どうか許してください。こういうふうにですね、神の天使たち、神の世界で、この天使のことは今日のところでは少し違って書いてあります。これちょっと分かりにくいからピンとこないかもしれません。今日のところは実節ですね、マタイの18章の実節です。マタイの18の実節、35ページの方見たら、小さきものの天使たち、天使たちがそういうふうにいろんな意味で、そんなに小さくですね、見下されている人にはですね、まあ本当に呪いがまつわりついているというぐらいに最初は感じられるほどひどい目に遭わされたりするけれども、彼らに天使たちがおって、しかもですね、この後のところは分かりにくいと思います。どうしてこれ書いてあるのか、天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいる、見ている。これはですね、ユダヤ人の伝統としては、いかなる被造物も神を見ることはできないと、神を見たら死ぬっていうことだった。そのぐらい神は全く汚れた人間やその他のいかなるものも見ることはできない、天使すらも直視したりできないと。神様の周りで天使たちはですね、いわば翼を持って自在におっても、神を直接見ることはできないと。あの霊的なイザヤもですね、神様を見たと、神様がいわば六章にありますが、イザヤの服をまとっている、で天使たちが聖なるかな聖なるかと、可動詞可動詞と賛美していた。私は死んでしまうと、私が汚れた身なのに神様を見てしまったと、イザヤ書の6章で書いてあります。ですからユダヤ人のこの旧約聖書の伝統では、天使たちは神を見ることができるのは極めて一番の最高レベルの天使だという意味なんです。その、天使も様々あるけども、 最も高い神を直視することさえ許されている天使がですね、それはそういう人間がみんな無視するような小さきものの周りで守ってるというんですね。こういう驚くべき、十字というのがあるわけです。そういうことで私たちも非常に人から見下されて小さきものとされても、あるいは病気なりいよいよ動けなくなって、本当に実際人間は最終的には非常に小さきものになっていく、文字通りですね、何にもできないけれども、その天使たちが神様のすぐそばで一番の近くに使える天使たちが、その弱い人たちのお月の天使の上におられるんだと、いてくださるんだということなんですね。天の地上直視するような高いレベルの天使、清められた天使たちが、それ人たちの小さきものの天使なんだと、ということです。でこのような大いなる、喜びがある、この世の喜びと、だからたった一人の小さきものが本当に神様の方向に、罪人も小さきもの、罪を知る者はみんな小さきもの、人間本質的に全部小さきものだけども、神様が本当に許してくださる神様がおられると、イエス様は神様と同じだと、本当にそちらの方向に方向転換したら、そこに大きな喜びが天であるというわけですから、そういう喜びと、さっきも私も何度も言ったこの世の喜び、70数年前には大量の人を中国人を殺した、爆撃して殺したと、それでみんなが提灯行列でですね、夜も踊ったって、そんなことがですね、政治学を極めたり法律学を極めたり、いろんな物理学や科学や文化人や詩人やみんな含めてそう喜んだわけです。それ以後も、最もそういう大々的に喜んだ、優勝したら仙台の人を何十万人が埋め尽くしたとか、私にとって本当に不可解なことですね。聖書の世界ではたった一人が悔い改めたらというわけですね。極めて対照的になっているんだけども、こういう世界を知らないとああいうのが普通なんだと。そしてこういう喜びの世界を、黙示録、それから詩編で、神様から啓示されて部分的に言っているわけですね。これはこの賛美の世界が天の世界ではあると、これは黙示録の7章は、黙示録の7章460ページですね。黙示録の7章の9節以降ですね。私が見ていると、これは霊的な啓示ですよね。天が開けて見たと。このキリスト教が黙示録の時代にまだ全世界に広がってなかったわけですが、あらゆる国民、種族、民族、そういうふうになっていったわけです。全世界でキリストのこと、聖書のことを知る人が現在できてきたわけですが、数えられない大群衆がみんな清められて、そうして大声でこう叫んだ、これ賛美の叫びです。さっき言ったたった一人の人が、救われた大きな喜びがあったけど、そういう救いは神と子羊なりキリストのものだと、こういうふうに大いなる叫び、あるいは賛美をしていた。12節もこれも賛美なんですよね。 さ、これをまま賛美にしているのが ありますけれども、ここでもアーメン、本当に真実な思い出という意味ですね。賛美栄光、あらゆる力、良いものはみんな神様にある、まあ、こういう天上の賛美というものは、この、たった一人が悔い改めた時の賛美と通じるものが持っているわけですし、それから詩編の最後の部分にあるのが、やはりそういう救いの神、たった一人の罪人さえも救い、そしてそれを喜ばれる、そうしたいわば壮大な喜びっていうものですね。それが詩編のずっと終わり頃に、詩編の144編ぐらい以降がずっとですね、神様の世界の素晴らしさというものがさまざまな形で言われているわけです。天にも賛美があり、地にも賛美がある。こういう地上の賛美は神の世界、天での賛美のいわば地上的な繁栄なんですね。ハレルヤということで、146以降は最初の言葉、主を賛美しようと同じなんですが、ヘブライ語のままでハレルヤ、ハレルヤと、賛美しようと、このたった一人でも救われ、小さきものを救われるんだからという意味でですね、ヘンデルがハレルヤ、ハレルヤと壮大な合唱曲にもなって、これはもう本当に世界中で演奏されています。はい、まあ、そういうことで今日は失われたもの、小さきもの、あるいは無視されたもの、そういうものを重んじてくださるというイエス様で、あとちょっと追加ですが、この中でですね、11節がない今日のところですね、マタイの18章の11節がない、ここに、マークがつけてありますね、12の上に。でこれは前もちょっと触れたんですけども、時折出てくるので、まあ、こういう際に、どういう意味かということをちょっと触れましたけれども、18章の今日のマタイの11節が抜けてるわけです。でマークがついてるんですね。でこの、マークは巻末にありますね。巻末、マタイの28の最後です。60ページにあります。60ページに下の段、マタイの28の最後のと下の段の真ん中頃、60ページですか、18の11って書いてありますね。18の11、11節はこれだというんです。人の子は失われたものを救うために来たですか、マタイの28章最後のページの下の段、これが入ってる。でこれはですね、そのところの4行ぐらい手前に、定本に節が欠けている場所に異本による訳文って、異本なんていうとですね、異本、異端、異常だとけて、なんかあんまりイメージはないんですけど、全然こういうことは関係ないんですね。だから多くの人は全く目にも留めないと思います。これ実際はこれはですね、どういう意味かというと、こういうことを詳しく、これはたった一行ですが、こういうふうなのは非常に詳しくいろいろ研究されてるんですね。で、ちょっと見せておきますが、 こういうここの箇所だけでたくさんの箇所に別の写本ではこうなる、別の写本ではない、全てのこういった聖書の新約聖全巻にわたってですね書いてあるわけです。でこの写本は何という写本に書いてある、何世紀の写本だと。でこれは福音書が含まれている、これは使徒行伝、そういうようなことは克明に調べられてあるんですね。でここのところを持っているが重視を含んでいる写本は違本だというけど写本なんです。ケンブリッジのベザオ写本、ベザイ写本という有名なもので5世紀に書かれたものです。福音書4つの福音書と使徒行伝を含んでるんですね。パウロ書簡を含んでる。それは D という番号で、アレフという番号、ヘブラ語のアルファベット、それが一番4世紀のもので信頼全部あるんです。次はアレクサンドリア写本、それからバチカン写本、それからエフレム写本、それから5番目にぐらいに位置するのが今言ったベザイ写本、5世紀の4世紀の最もこれ古いんです。だから一部は3世紀のもあるですから、このギリシャ語の訳の元になる、全ての外国の元にギリシャ語のこういったテキストがあるんですね。ギリシャ語どの写本にはここがある、ここはこういうふうにちょっと書いてあるということ、詳しく研究され尽くしているわけです。で一番古いのはシナウ写本で、これが 4世紀ということなんです。これはだから5世紀ですからちょっとしか変わらない。あと9世紀や7、8世紀といろんなものがあるんですね、はい。それでちょっとこれ見てもらったらいいんですけども、他にも5世紀のワシントン写本、そういうのもここの箇所書いてあるわけです。ですから4世紀5世紀ということですから、一番古いのがやはり4世紀だから、5世紀といってもちょっとしか変わらない。だからもうやはり、1500年とかですね、ずっと長らくこの写本でも読まれてきたわけです。要するに、しかし人の子は失われたものを救うために来たと。でちょっとこれを書いておきます。これコピーしてですね、今日少ないからちょっとこれ見てもらっておきます。はい、こちらから11ってここに赤で書いてあります。
この時にはこの聖書なかった。これは11がここに入るっていうのは誰がどうするの？
11が残ってる。この今で言う11日ですね。だからこのところに後からセットつけた。だからここの本がないわけ。後からセットつけたからこうや
って打ちやすい。この辺では第二写本があったから、多分ここだろうっていう。この説は今の私たちが見てるのには飛んでるけども、この時代の写本には。
この辺というか、市内写本あるけど、これにはないわ。この写本には、それから他にも、ここはこんな位置でいっぱいあるんですよ、写本で。このいっぱいの、これほんの一部ってコピーしたんですよ。その中にいろんな含まれてる。どんどん含まれてる。この会社。これが、これね、この番号や、これは全部写本の番号。
これ残ってるってことは、どの写本にもほぼこれは含まれてるから。
まあ、全部そういうこと。だけど、これでもね、残って、有名な感じで、こんなのいろんな本を見て、ある写本はこれ載ってないのもある。これは細かいと、たくさんそれがある。で、それのために、こういう風なんで全部に渡ってそれ細かく書いてある。こういうことを知ってるのはこんなもんよって人が多い本とかでどういう意味か。日本っていうのはね、よく異端とかそんなの感じがあって、きちんとした写本の言葉なんです。 はい、ちょっと手前りました。そういう意味で、何が言いたかったかというと、異本っていうから間違ったものというイメージがつきやすいんですよね。以上と。そうではなくって、単に写本に様々な写本がある。それと大人に信頼性があるのもあるわけですね。はい、それで、ここの文化ですね、18章の11節、人の子は失われたものを救うために来たっていうのは、ずっと長い間ここも受け継がれてきたということなんです。はい、まあ、それぐらい、まあ、重要なところでですね。今日はまあ特別に少なかったので、ちょっとまあ細かく、たくさんおったらちょっと説明しにくいんですけれども、はい、それで、まあ、今日のところ。一人でいろいろしちゃったら本当に手を抜けるんですね。はい、そういうことでちょっと手を取りましたが、この異本っていうのは価値のないものとか異常とか異端とかそういうこと全く意味とは違うので、異なる写本にはこういうある、こういう写本もさまざまなものがあるという、それを知ってもらいたかったんですね。他にもいろんな箇所がありますので、はい、それで、今日のところは一応そこまでにしておきます。はい、以上です。